存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
2026年も1ヶ月が経ったわけですが、もうこの1ヶ月間もね、本当に世界も日本もね、生き馬の目を抜くという表現が正しいのかわからないが、もう本当にいろいろゾッとするようなね、出来事がたくさんたくさん起こっておりまして、休む暇がないですよ。
はい。
で、またね、これはもう前からそうですけども、アメリカのトランプ大統領ね、
うん、
トランプさんがまた第1期政権の時に続いて、今回かなりシビアにね、うん、グリーンランドよこせって言ってるんでしょ。
ああ。
まあなんかね、ヨーロッパ行っての会議では、グリーンランドとアイスランド思いっきり間違えて、うん、アイスランドアイスランドって言ってましたけども、まあまあまあまあ、それ言い間違いとしてね、
うん、
グリーンランドよこせってもう本気で言ってるでしょ。もう、許せませんよね、これは。
はい。
下村さん、どう思います？
いやー、どうなんですかね。
これは僕はね、まあ、政治学をね、大学で国際政治を専門に学んだ人間としてね、これ一国の領土と主権に対する重大な挑戦であってね、国際秩序の挑戦であって、国際法的にもですね、倫理的にも僕はもう全く許容できないと思ってるんですよ。で、これに対してね、我が国日本政府がね、何の、まあ、ほぼ何の発信もしていないっていうのはね、どういうことなんだと僕はもう毎日生きり立ってるわけですね。だってしかも今年2026年っていうのはですね、重大な年なんですよ。どんな年かっていうと、
うん、
もう60周年なわけです。
ほう。
ノリノリ止まらないイヤーのこの年ですよ。
はい。
一体グリーンランドをよこせどういうことだと。
うん。
ね、ましてやグリーンランドでは開園60周年記念イベント、謎解きラリー、七福神の宝物を取り戻せなんてのやってる時にですね、これをよこせって言ってるってことは
、うん。
何言ってんだと、皆さんも大思いでしょうけれども、
うん。
グリーンランドってね、熊本県にあるんですよ。
え？あれ？
熊本県の
荒尾市にある。途中からおかしいなとは思ったんですけど、
九州最大の遊園地、これがグリーンランドなわけですね。これが1966年に開園しまして、今年開園60周年と。すごいんですよ。総面積300万平方メートルの広大な敷地を誇ってまして、遊園地、ゴルフ場、ホテル、温泉、ショッピングモールなど併設された一大リゾート地なんですよ。
すげえ。
まあ多分トランプさんが欲しいって言ってるのはここじゃねえんだろうなと思いますので、
うんうんうん。
茶番はここまでにいたしまして、我々ね、グリーンランド、まあ、国と言っていいのかどうか、デンマークの実業であるグリーンランド、
はいはい、ええ、
よく知らないでしょ。
あんまりよくわかんないです。
なんか寒そうだなっていうのと、あと一般的な地図とか、うん、Google マップなんかで見ると、うん、全体的に白いなっていう感じぐらいしか我々知らないと思うので、はいはい、今日はですね、こっちの九州の方ではないデンマークの自治領のグリーンランドについて、
はい、
お勉強していこうと思ってるわけですね。
はい。
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。さあ、じゃあ参りましょう、
はい、
九州にあるのではないグリーンランドの方、
うん、
デンマークの自治領のグリーンランドの方行きましょうか、
うん、
ここ地図で見るとでかいですよね。
大きいですね。
でかいんですが小さいんですよ。
ん？
何を言ってるんだと思うでしょ。ね、まずあそこ自体が国と言っていいのかとかちょっとわかりませんので、
はい、
まあ国や地域という名目では世界第11位の広さを誇るんですが、
うんうん、
島としてはね、世界一大きいんですね。
ほう。
っていうのもね、このグリーンランドよりも大きい陸の塊を大陸って呼びましょうねってやってるので、それはそう当然ね、一番大きい島ってことになるんですが、
はい、
あれすごくでっかく見えるんですけども、
うん、
あれはね、まあ、我々が普段よく目にするメルカトル図法っていうね地図がありまして、
はいはい、
まあまあ見慣れた世界地図ですよ、うん、あれってね、北極とか南極に近づくほど、つまり赤道から離れるほど面積広くなっちゃうっていう特徴を持ってまして、
お
ー、あのほら地球って本当は球体でしょ。でそれを皮ひっぺがして、
うん、
でひっぺがすと、あのみかんの皮みたいにねひっぺがすと、
うんうんうん、
あの北極点って本当は点なんですよね。でも、うんうん、それを一直線にしなくちゃいけないから四角するために、
はいはいはい、
北に行くほどねビローンって横に伸びるんですね。
だ
から
ね、
すごく大きくなっちゃうんですが、
うん、
だからねメルカトル図法の地図ではグリーンランドってオーストラリアよりもね大きく見えるんですけども、
うんうんうん、
コアラのいるとこね、
はい、
でもね実際にはねオーストラリアの3分の1くらいなんですね大きさ。でね面積はそれでもやっぱりね広いようで小さい、小さいで広いって言いましたが、うん、やっぱり数字としては大きくって世界一大きい島ですんでね、面積はね、うん、216万6088平方キロメートルって言いまして、これ日本の約6倍弱、はい、だいたい6倍くらいと。でデンマークの自治領なんですよね。
はいはい。
じゃあ、デンマーク本国はっていうと、デンマークはね、うん、42,950平方キロメートルしかありませんので、
おお。
グリーンランドのね、50分の1しかないんですね。
ちっちゃい。
ちっちゃいんですよ。だから、グリーンランドすごいでかい。やっぱここに比べるとすごいでかいんですね。うん、
はい。
でね、日本の約6倍って言いましたけども、他の言い方するとね、デンマーク、グリーンランドの広さは、フランス、イギリス、
うん
ドイツ、
うん、
スペイン、イタリア、
うん、
オーストリア、スイス、うん、おまけだ持ってけ、ベルギーまで合わせた大きさなんですね、これ。
いや、でかい。
だからヨーロッパ大陸ベローンと囲んじゃうぐらいのね、覆っちゃうぐらいの大きさがグリーンランド。うん、でね、
うんうん、
南北の距離、南北の長さ。
はい。
これは 2670km ありまして、これはですね、北海道から沖縄までとほぼ同じ。
おー。
で東西の幅は1050キロ、これは東京と北海道の間とほぼ同じ。
お
ー、だからなんとなく日本列島をぐるっと楕円で囲むとグリーンランドくらいのね、
うんうんうん、
北海道から沖縄までを長辺として、
はいはい、
っていうような感じの規模感なんですね、
うん、
でここにはですね世界一大きい国立公園がありまして、前にね国立公園なんていう回でご紹介したことがあるんですが、はい、北東グリーンランド国立公園という、やっぱり世界一大きい国立公園がありまして、これだけで、日本の 2.5 倍、97万平方キロメートルあります。
うわ、大きいな。
でかいんですよ。ただやっぱね、寒いんですよね。大半が北極圏にあってね、うん、
はい。
寒いもんですから、そのグリーンランドの陸地面積の約 80% が氷で覆われてます。うん、
ああ。
やっぱり我々の思う氷とね、規模が違うんですね。うん、氷の厚さがね、沿岸部、海に近いところで、1500メートル。
いい。
で、内陸部、真ん中の方に行くと、3000メートル。で、氷って重いんですよね。水だから。
うんうん、
水って重いじゃないですか。はい、だからまあ、はい、比重で言うと氷は水よりは軽いんだけども、やっぱりね、もともと材質が水なので、重いんですね。なので、うん、この重さのせいで、島の中央部は陸地が凹んでます。
え？
重さのためにね、陸地がぐーって凹んじゃってるの。で、標高がですね、マイナス300メートルという風になってるのが、この中央部分なんですね。で、この氷がすべて溶けると、地球の海面は、平均して7メートル上昇すると言われてます。
わ
ー。でも今、温暖化でガンガン溶けてるらしいですよ。
そうなんですよね。
で、この寒いところにですね、まあ、人類は、ね、知らないところに行きたいんですね。ね、正確な記録はもちろんわからないんですが、
うん、
今からね、5000年くらい前に、カナダからどうやら人々が渡ってきたであろうと、これが最初ではないかなと言われています。
はい。
で、その後もね、ヨーロッパの方からも何回も入植しては撤退してを繰り返してるんですが、
うんうん、
ですね、有名なのが、赤毛のエイリークっていうのがいまして、
はい。
これがね、985年頃に入植したのが非常に有名なんですね。で、彼はね、ヨーロッパの人間としては初めてグリーンランドに入植した人間なんですよ。赤毛のエイリーク。で、その後もですね、 彼の後に続いた人間いるんですが、はい、ヨーロッパからの入植者は何回もですね、全滅してまして、入っちゃ全滅し、入っちゃ全滅しやってまして、で、もともと5000年くらい前からいた、カナダから渡ってきたカラーリットと呼ばれる先住民だけが細々と暮らす時代が続いていくんですね。彼らはね、ずっといるんですよ。
はい、
で、今、グリーンランドはデンマークの自治領ということになってるんですが、
うん、
その歴史ってね、意外と浅いんですよ。じゃあ、まずこの赤毛のエイリークから行きましょうか。
うん、
彼はですね、西暦950年頃、まあ正確なとこわからないんですね、
うん。
ノルウェーで生まれたとされてます。
はい。
で、もうですね、生まれた初っ端からいろいろと、こう、なんでしょうね、波風の立つ人生と言いますか、お父様がですね、うん、
はい、
ノルウェーを追放されるんですよ。
え？
生まれ故郷のノルウェーを。
うん。
なんでかっていうと、殺人を犯したらしいんですね。
あら。
で、殺人罪だってことで、まあ、流刑と言いますか、うん、ノルウェーを追放されまして、うんうん、で、アイルランドに移住することになったんですが、
はい。
ここでね、息子のエイリーク、もうある程度の年齢になっていたんでしょう。
うん。
なんていうの、経営手腕がすごかったらしくって、まず農場を経営しましてね。
は
い、でね、非常に大きな財産を築くんですよ。
はい、はい。
金持ちになっていくんですね。で、金持ちになっていくとですね、うん、彼ほら、移住してきた人でしょ？だからね、もともとアイスランドにいた人たちっていうのが、まあ、なんか面白くないと、うん。あいつばかり金儲けてと。
ああ、はい、はい。
で、まあ、先住者のね、もともと住んでた人の豪族、金持ちがいまして、うん、そことね、ぶつかっちゃったらしいんですね。
うん。
まあ、土地とかね、権利とかで揉めたんじゃないですか？で、
はい、
まあまあまあまあ、揉めてるぐらいだったらいいんですが、本当に、荒ごとになってしまいまして、
うん。
本当に血で血を洗う争いとなりまして、
はい。
最終的にですね、エイリーク本人もアイスランドから追放されるんですね。
ああ。
で、この時、彼財産あるでしょ？
うん。
で、追放なので別に財産没収ではないので、財産をね、隣の人に、隣人にね、管理を任せて追放されたんですって。
お、
これ頼むわ、と。お前管理しといてくれ、って言って、信用したんでしょうね、
うん。
で、ある時ですね、預けてた財産返してくれって言うんですが、この隣人がですね、
うん、
ちっとも返してくれないんですよ。
え？
まあまあまあまあ、俺預かっとくから、いや、返してくれ。いやいやいやいやいや、もうちょっと預かってね、なんていう風にして。多分ね、使い込んだりしたんじゃないですかね。なんてことで返してくれないので、エイリーク何したかっていうと、はい、力ずくで盗み返します。
おぉ。
で、盗み返して逃げ出すんですが、
うん、
この隣人のね、隣人が追っかけろって言って、息子二人をね、派遣しまして、エイリークを追わせるんですね、うん。
はい。
で、追ってきた息子を、エイリークは、返り討ちにします。
おぉ。
返り討ちにして、まあ、ぶっころなわけですね。で、これがバレまして、うん、エイリークもまた追放と。
あ、
ノルウェーから家族丸ごと追放され、アイスランドに移住し、アイスランドではエイリーク本人が追放されと、うん。で、今度どこ行くかっていうと、行く当てがないので、
うん、
探検に行こうかな。この発想がもうわからないんだけれども、なんかね、グリーンランドってその当時名前ではありませんが、あっちの方になんか、未開の地があるよ、島があるよってことをね、噂で聞いていたらしいんですよ。でも、寒いし、海は非常に荒れるしっていうので、なかなか人々が手を出せないと。じゃあ、そんなところがあるんだったら、俺、行ってみようかななんて言って、うん、グリーンランドの探検に向かうんですね。
おぉ。
でね、アイスランドを追放されていた年はね、982年。グリーンランドの噂を聞いて、エリック、謎の島を目指して旅に出ます。
はい。
で、追放期間がね、3年間あったんですよ。
うん。
だから、暇つぶしにちょうど良かったんでしょうね。
3
年間か。じゃあちょっと留学的なじゃないけども命かけだと思うから。ね、ちょうど人にはあまりにも過酷な気がしますが。
うん、
それでね、グリーンランドに向かったんですけども、やっぱね、先見の明とね、経営手腕に長けていたんですね、エリック。うんうん、農場を経営して成功するぐらいですから。
はい。
このグリーンランドっていう島は、金になるなと思ったんですよ。ほら、人がいないでしょ。
うん。
で、誰もいないってことは、土地取り放題じゃんと。
あ、
そして、そこに向かうにあたって人々とこから金を集めたりすることもできるんではなかろうかと。
うん、
まあ、投資ですよね。投資してくれる人がいるんじゃないだろうかって言って、うんうんうん、お金集めて、でですね、追放期間が終わってから金集めてグリーンランドに一緒にね、入植してくれる人を募集するんですよ。
うん。
で、しかしですね、彼の目にはね、グリーンランド魅力的に映ったんでしょうけども、
うんうん、
他の人の目にはほら、荒れ果てた氷の大地にしか見えないですね。だからなかなかね、はい、思うようには人々お金が集まらないと。そこでエイリークが取ったのが、うん、イメージ戦略。
お？
いいとこだぜというふうにして人々に噂を流すんですね。
はい。
ほら、人々が魅力的な場所だって考えてくれればいいんだろうと。
ああ。
じゃあ、そういう名前をつければええやないかと。ほら、彼、アイスランドに一応拠点を持ってるので、アイスランドも名前の通りアイスランドなわけですよ。アイスなランドでしょ。この寒い土地から他のとこ行きたくないかいと。グリーンなランドがあるんだぜっていうふうにね、彼は名前つけちゃうんですね、その謎の島に。自分たちが住んでるアイスランドよりよっぽどアイスなランドなのに、グリーンランドって名前つけて行こうぜって言うんですよ。グリーンだぜっていうふうにして。
どこが？
でですね、986年、まんまとエイリキと共にグリーンランドを目指す船団が出発します。その数25隻。大船団ですよ。しかしですね、この25隻の大船団のうち、グリーンランドにたどり着いたのは、約半分の14隻。
うわ。
残りの11隻はですね、難破してしまったんですね。やっぱ海が荒れるし寒いしっていうんで、たどり着けないわけですよ。
はい。
でね、地図ご覧になるとわかるんですが、
うん、
アイスランドからね、グリーンランドって、まあ、地図上は本当に近いんですね。
うんうん。
でも、半数近い船が難破しちゃったということは、
うん。
どんだけ過酷な船旅だったかということがわかるんですね。はい、とはいえ14隻でたどり着いて、なんとかね、入植は成功するんです。
うんうん。
で、エイリークはグリーンランド最高酋長っていうのになって、非常にね、裕福に暮らしたそうなんですね。
はい。
で、そんな、まあまあ、海が過酷ってことは彼らも知ってたわけですよ。にもかかわらず、どうしてグリーンランドを目指したのかと言いますと、
うんうん。
グリーンランド周辺ってね、非常に良い漁場らしいんですね。
へー。
特に寒い海でしょ。寒い海の魚といえばっていう感じで、はい、タラが取れるんですよ。
おお。
でまたね、タラ以外にもね、貴重なものが取れまして、何かっていうとね、セイウチの牙、セイウチが取れるんですね。
ああ。はいはい。
これがですね、まあ、ちょっと時代は後になるんですけども、13世紀。
うん、
イスラム勢力が台頭してきまして、地中海貿易がね、ヨーロッパの方の地中海貿易が衰えちゃったんですね。
はい。
で、アフリカから、それまではアフリカからヨーロッパに象牙を地中海を通じて輸入してたんですが、これがね、地中海貿易が妨げられちゃったおかげで入ってこなくなったんですね、象牙。
ああ。
この象牙の代わりに、セイウチの牙が使えるじゃないかってことで、これが狙われるようになったんですね。
はい。
で、さらにはですね、このセイウチの牙を運ぶ船を、船の護衛をね、ノルウェーに依頼したんですよ。
おう。
なので、ノルウェーがだんだんだんだんグリーンランドを支配するっていうきっかけにもなっていくんですね。
おう。
で、一時はね、グリーンランドとアイスランドの貿易をノルウェーがね、禁止するっていうくらい、ノルウェーがだんだん支配を強めていったんです。はい、
うんうんうん。
でもね、やがて再びアフリカから象牙が入ってくるようになりまして、そうするとね、ノルウェーはね、あっさりグリーンランド見捨てるの。もういいやって言って、セイウチの牙はいいや。象牙入ってくるからって言って、あっさりね、見捨てるんですよ。で、ちょうどその頃、1300年代中期くらいですかね、はい、ヨーロッパ全体がね、小氷河期っていうのに入りまして、つまりは寒い寒い時期に入りまして、はい、
うんうんうん、
まあ、これヨーロッパから来た人がね、グリーンランドで暮らしていくには非常に厳しかったんですね。なので、先住民族以外は、一旦みんな退避と、全滅ということになってしまって、ヨーロッパから来た人々は誰もいなくなってしまいましたということなんですね。はい、で、ここまでね、下谷さんも思ったんじゃないかなと思うんですよ。
うん。
あれ？デンマーク出てこないじゃん。
うん。
そう、出てこないんですよ。え、ノルウェーが支配したデンマークじゃないのって思われたでしょ
う。うん、うん。
そうなんです。デンマークね、出てこないんですよ。
はい。
グリーンランドがね、デンマーク領になるのはね、1397年。
うん。
もう15世紀近くなってから。ノルウェーとの間にデンマークがね、カルマル同盟っていうのを結ぶんですね。
はい。
この同盟何かっていうと、デンマークとノルウェーともう一国、スウェーデン。で、まあまあいろいろ背景はあるんですが、それぞれの国のノルウェーとかスウェーデンの王様いなくなっちゃったとかね。ってことはあるんですが、このデンマーク、ノルウェー、スウェーデンの三つの国が、デンマークのマルグレーテ女王を共通の君主にしましょうっていう同盟を結ぶんですね。これがね、カルマル同盟。こういうのを同君連合って言うんですけども。で、建前上は三国平等なんですよ。みんな同じマルグレート女王のもとに、三つの国がまとまりましょうね、同盟しましょうね、平等ですよなんですが、
はい、
当時はね、デンマークがね、すげえ力が強かったんですよ。今見るとね、さっき言ったようにデンマーク、まあ、規模も小さいし、面積も。
はいはい、
なんか地図で見るとね、 スカンジナビア半島に食われそうになってる、エイリアンに食われそうになってる、ぴょこっと出てるとこですんで、強そうには見えないんですが、でもね、当時はね、本当に力が強かったので、実質的にはね、この、同盟は、デンマークによるジャイアンという同盟だったんですね。
ああ、なるほど。
なので、まあまあまあ、俺たちほら、仲間だろ、だからお前のものは俺のものって言って、おい、ノルウェー、グリーンランドよこせってデンマーク言うんですよ。ただしですね、もうすでにグリーンランドにヨーロッパの人はほとんど住んでいなかったので、はい、
うんうん、
とりあえずじゃあ、土地だけもらっておくからなっていうふうにして土地取っちゃうんですね。まあそうすればその周辺でね、あの海で魚も取れるしと、
はい、
いうことで、とりあえず海と陸地名目上はもらっとくぜと、
うんうん。
でですね、ヨーロッパ人が再び入植を始めるのはもっと後、16世紀以降になるんですね。
うん、
で、ようやく再び入植始まって、まあそれでも細々だったんですが、
うん、
後々、もう20世紀入ります。1905年、はい。
うん。
ノルウェーがね、独立するんですよ。
お、
この、ね、同盟からね。
はい。
まあ、その間にもね、いろんな変遷はあったんですが、一応ノルウェーが独立国になりますよっていう時に、
うん、
ノルウェーとしてはね、やっぱりデンマークにグリーンランド取られちゃってるので、
うん。
やっぱりあのグリーンランド返してくれって言うんですね。
うん。うん。
でもですね、デンマークとしては返したくないわけですよ。だってもらったもんと。
は
い、
うん。
昔ジャイアンしたもんというふうにして、揉めるんですね。で、揉めまして、1933年、国連が調停に乗り出して、ようやくね、じゃあもうデンマークのものってことにしましょうと。1933年に国連の調停で、グリーンランドはデンマーク領ってことに確定します。
はい。
そして、もう1933年って言うと、もうね、暗黒の時代ですね。第二次世界大戦が近いわけですよ。
あ、はい。
で、デンマークはね、第一次世界大戦では、中立を保っていたんですが、
うん、
第二次世界大戦ではね、全土をナチスドイツに占領されちゃいまして、
あ、
ね、そうするとグリーンランドどうなるって話になるんですが、
うんうん、
グリーンランドはね、もうその時はアメリカがね、第二次世界大戦に参戦してましたので、アメリカが乗り出して、うん、アメリカ合衆国の保護領になったんですね。
お
ー、でこの辺なんかもね、トランプさんがね、お前ら俺たちがいなかったらグリーンランド失ってたんだぞ、もともと本当は、なんていうことを言ったりするきっかけにはなってるんですが、
うんうん、
このあたりからね、アメリカが深く関与してくるんですよ。
はい。
で、一応第二次世界大戦終わりまして、
うん、
デンマークにグリーンランド返還されるんですが、
うん、
1951年、アメリカとデンマークの間でね、グリーンランド防衛協定っていうのが締結されまして、で、はい、アメリカ軍の基地が残ることになったんですね。これ冷戦を見越してというか、もう、第二次世界大戦の最後の方からね、アメリカとソ連、今でいうロシアですが、仲悪かったので、
うんうんうん、はい、
第二次大戦終わったら今度は次はアメリカ対ソ連だなってことをみんな見越してたんですね。なので、
うん、
これまたね、地図を北側から北極点側から見るとわかるんですが、アメリカ合衆国とね、まあ、せっかくにアメリカ、うんうん、カナダがあってなんですが、
はい、
ソ連、ロシアとの間にね、グリーンランドって入ってる、挟まれてるんですよ。
うん、
北極側から見ると。うん
うん、はい。
だから、まあ、特に冷戦時代なんかはね、ソ連からロシアから核ミサイルが飛んでくるんじゃないかって言われてましたので、
うん、
いち早くね察知するためにはね、あそこにレーダー基地を置くのが非常に重要なんですね。なんでかっていうと、まあ今はね人工衛星ありますから筒抜けなんですが、
はいはい、
昔はね、地上にしかレーダーなかったので、空からね宇宙から見られなかったので、うん、地平線の向こうって見えなかったんですよ、う
ん、はいはい、
レーダーとはいえね、地平線を越えてみるってことはできないので、だから、うん、できるだけこう地平線の向こう側の方のロシアに近い、ソ連に近いところにレーダーを置いておきたくて、そうなると、
うん、
グリーンランドはね非常に重要な土地だったんですね。
はいはいはい。
またね、形を見ると、特に地球儀なんかで見るといいかな、ロシアのね、ソ連の北側の北極海側の、
うん、
海岸線っていうのにね、うんうん、グリーンランドがねちょうどいい具合にね、こう同心円を描くというか、
あ、
なのでグリーンランドにいっぱい基地を置いとけば、すぐどっから撃ってもすぐ分かりますみたいになるんですよ。
うんうん、
というのを見越して、じゃあアメリカがグリーンランドを守ってやるから、その代わりに基地を置かせろよっていうグリーンランド防衛協定と結ぶんですね。
うん、
でアメリカの基地が置かれることになりました。ね、はい、一番多い時はね2万人とかアメリカの軍人いたのかな、グリーンランドに。
うん、
でさらにその後、1973年デンマークがですね、はい、EC というのに加盟することになります。
うん。
聞いたことないよっていう人もね、若い方いらっしゃると思うんですが、EU ではなくて EC なんですね。 EC ってね、うん、EU の前身でして、ヨーロッパ共同体、 EU はねヨーロッパ連合ですが、 EC はね、うん、ヨーロッパ共同体っていうのがあったんですよ。これが元になったりして EU になっていくんですが、
うんうんうん、
これにデンマークが1973年加盟することになります。でなったんですが、
はい、うん、
当然グリーンランドはデンマークの自治領なので、デンマークが加入するってことは、うん、グリーンランドも加入することになるんですが、
うんうんうん、
グリーンランドの住民はね、ものすごい反発するんですよ。え、やだって言って。
え、
なぜかと言いますと、
はい、
これもなかなか難しい問題ですね。デンマークが EC に加盟するで引きずられて、グリーンランドも当然ね、うん、自治領ですんで、まあ、自治領というか、その当時はね、うんうん、自治領ではなくって、まだグリーンランドはデンマークの一部なんですが、
はい、
うん、EC に加盟するとデンマークも加盟することになって、そうするとね、
うん、
EC に加盟したら EC のルールに従わなくちゃいけませんよね。
はいはい。
で、EC の中にはね、漁業規定ってのがありまして、
うん。
もう、お魚さん取る規定ですね。これがね、はい、漁獲方法とかね、あと漁獲高、年間どんだけ取っていいですよとかっていうのがね、デンマーク、うん、グリーンランドにも適用されることになるんですよ。
うんうんうん。
で、グリーンランド、ほら、ね、氷ばっかりじゃん、住んでる人には悪いけども、
うん、うん、
うん。主な産業、漁業なので、漁獲高とかね、制限されちゃうと、グリーンランドの経済にとって非常にマイナスなんですね。
はいはい。
だからね、グリーンランドの住民は強く反発するんですよ。
うん。
で、そこで1979年、グリーンランドに自治政府を発足させまして、
うん。
デンマークを自治領っていう扱いにして、で、うん、グリーンランドは独自の、政策取っていいですよってことにして、1985年にグリーンランドだけ EC から離脱します。
お、
だからね、EC のこの漁業規定を回避するために自治領にしたと言っても過言ではないんですよ。
うーん。
で、さらにね、2009年、最近ですよね。
うん。
2009年に自治法、デンマークの自治法が改正されて、外交と防衛以外の権限はグリーンランドがやっていいよと。デンマーク政府からグリーンランド政府に、うん、外交権と防衛権以外はグリーンランド政府に移譲するよっていう風にね、法律が改正されたんですよ。
はいはい。
だから実はあのグリーンランドが自治領になったのは、正式にというか今の自治領になったのは2009年からでして、
うん、
まだ15、6年の歴史しかなく、
は
あ、我らの九州のグリーンランドよりね、実は歴史が浅いから、は
い、浅い
九州のグリーンランドを先輩と呼んでいただきたい。下田さん、意外なグリーンランドの歴史が どっちのこと言ってんだろうか、どっちの歴史か分かりませんけども、意外な、ね、はい、歴史は分かりましたけども、グリーンランド、デンマークの自治領と言いましたが、
うん、
自治領とかね、保護国とかね、あと委任統治領なんてのもありまして、うん、これ違い分かります、
はい、全く
よく分かんないですよね、こんなもんね、
うん、
ですね、自治領ってね、広辞苑によると、ある国家に属するが、その土地の住民が広範囲の自治権を持つ領土ってことなんですね。
うん、うん、うん。
それはそうだろうと思うんですが、他も同じようなもんじゃないのっていうと、保護国っていうのはね、うん、外国によって併合されたり植民地化されて、うん、で独自の政府とか法律を維持してるものっていうのは保護国。だから外国によってこう、うん、うん、まあ、植民地化されたとこで独立してたもの、まあ、独立に近いような権限を与えられてるものが保護国と。それからね、委任統治領っていうのは、うん、これ第一次世界大戦後のことに限るんですって。第一次世界大戦後、はい、国際連盟がドイツ帝国やオスマン帝国の旧植民地を他の国に分け与えたと、まあ、分解してね、解体してっていうのが委任統治領っていうね、うん、はいはい、世界史とかね、政治なんかでは呼び方をするそうなんですね。まあまあまあ、こんな違いがありますけども、うん、グリーンランドはデンマークの自治領ということに今なっておりますが、うん、まあもちろんね、熊本にある九州にあるグリーンランドはデンマークの自治領ではないし、日本の自治領でもないんですが、もう一個ね、北海道にもグリーンランドあるのね。
え、
これね、さっき言った熊本のグリーンランドの関連施設なんですが、北海道をグリーンランドするのもあるって。
いや、北から南まで、
ありますな。北海道岩見沢市だから、グリーンランドを怒らせるとえらいことになりますよ。北と南からね、両方攻められますからね。あっという間に日本なんかグリーンランド化ですよ。しかもなんかすっごいでっかいね、観覧車があるらしいので、これは楽しみね、なんていうグリーンランドもありますんで、ぜひともですね、はい、グリーンランドにお住まいの方、うん、これあのデンマークの方のグリーンランドね、はい、にお住まいの方、まあ聞いちゃいないと思うんだ、
うん、
人いねえし、ほらまた怒られる、そういうこと言うとまあまあ、あるいはね、北海道グリーンランド、それから、九州のグリーンランドに行ったことあるよって方はですね、はい、ぜひとメールいただいて思っておりますんで、うんうん、じゃあ、そういった方々からのメールをお待ちしております。そういったメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨@0438.jp。zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。メールといえばですね、はい、いろんな方からね、はい、またたくさんメールをいただいてるんですが、ですね、去年、ま、末ではないかな、10月ぐらいかな、ですね、そんない雑貨店所属の、
はい、
漫画家、常盤さん、常盤大先生から、
はい、はい、
新刊のプレゼントいただきまして、これがですね、そろそろポツポツと届き始めていて、皆様からですね、うんうんうん、お礼のメールが届いておりまして、でね、はい、常盤先生の、俺にだけ小悪魔な後輩は夢の中でも、現実でも可愛いが夢の中ではもっと可愛いっていう新刊、うんうん、これ以外にですね、いろいろとお送りするときに、いろんなものを入れておきましたが、はい、入ってるものは全部プレゼントですんで、いろいろとね、入ってますんで、
はい。
これからだっていう人はね、楽しみにしていただければと思っております。はい、雑貨店リスナーの皆さんはね、本当にいい人なんですね。ね、これはね、ある方はね、なんか、
うん、
メッセージカードとか他にもちょこっと入ってましたけど、これ、いいんですか、もらっちゃってっていう、大事なもんではないんですか、間違えて送っちゃったじゃないですかっていうようなメールもね、いただきましたが、それはおまけプレゼントです。ね。
はい、
ぜひとも楽しんでいただければと思っております。じゃあ、はい、ですね、本日の、オーディオブック限定版ですが、
はい、
まあ、先ほどね、どうせグリーンランド人いないから聞いたよなんてこと言いましたが、
ええ、
いや本当にね、びっくりするほど人いないんですよ。
え？
グリーンランド、あのデンマークの、わ、もう自分でやっといてめんどくさくなってきた。グリーンランド、デンマークの自治領の方のグリーンランドね。
あ、はい、
ほら、
はい、
北海道グリーンランドとか九州のグリーンランドがいろいろ出しちゃったもんだから、どこのグリーンランドって話になりますが、うん、トランプさんが今欲しいってダダこねてる方のグリーンランドね、
はい、
本当にね、びっくりするほど人いないの。
うん。
なんていうお話とかね。まあ、現在の、はい、今日ね、番組では、歴史というか、これまでの経緯っていうのをお話しましたが、じゃあ現在の、今のグリーンランドってどんなところなのっていうね、文化とか食生活とかね。あ、はいはい、あと、うん、トランプさんがグリーンランドをあんなに欲しい欲しいって言ってる理由とか。
はい。
あとね、グリーンランドの、なんて言うんでしょうね。親分というか、デンマーク。グリーンランドを持っているデンマーク。デンマークってね、うん、実はつい最近まで、ある国と戦争状態にあったんですよ。非常に継続的に。
え？
なんていうお話もですね、オーディオブック限定版ではしてみたいと思っておりますんで、うん、
はい。
ご興味のある方は、ぜひともそちらの方も聞いてみてください。
はい。
それでは、そんない雑貨店無料版の方は、今週はここからで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
もう下平さん参戦したかったんじゃないですか、このウイスキー戦争。
はい。
よしよし、待て待て待てと。
飲み干して差し上げましょうと。
そうでしょう。よしよし、私が飲み干すから、それぞれ矛を収めろと。飲み干したから解決するっていう問題ではないですけどね、別にね。
うん、次のを持ってこいになっちゃいますけどね。
お前たち永遠に、永遠に揉めて、私ここにいるからと。私がずっと飲み干すからと。ずっと揉めといてくれと。いう争いになるんですよ、はい、今度で。多分ね、
はい、
下平ウイスキー戦争って言われると思いますよ。